おはようございます。姿勢クラブの東健二です。第257回定例会にあたり、通告通り3項目の一般質問を行います。今日は1項目目は少し悩ましい問題を取り上げました。皆さんもご承知のことと思いますが、今年の6月に可決成立した LGBT 法案のことでありますが、よく調べてみますと、今まで私たちが常識と思っていたことが通用しないような法案が可決成立したと思って非常に驚いています。これから先この法律が国民の間に浸透していくのだろうかと考えると、非常に危惧と不安を覚えます。市長は若いですので理解が早いと思いましたが、対処方針などはもう準備しているのではないでしょうか。一項目目は、私が懸念している点を簡単にお聞きしたいと思います。また、今回はこれと合わせて3項目の質問を行いますので、理事者側には簡潔明快なご答弁をお願いしておきます。それでは一項目目、LGBT 法案の成立についてお伺いいたします。LGBT 法とは、LGBT 法とは、性的少数者への理解を増進し、差別を解消することを目的とした LGBT 理解増進法案でありますが、性的マイノリティの人たちへの理解を増進することを目的とした法律案のことであり、6月16日に国会で可決成立、6月24日に施行されました。ちなみに、この性的マイノリティの方々とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーと表現されていますが、この方々の公平性を保つために作られた法律であります。この正式名称は、性的指向及び性同一性に関する国民の理解増進に関する法律というものですが、この人たちに関する基礎知識を全国津々浦々に広めることで、国民全体における性的少数者への理解を促すことを目的として提案された法案となっています。しかし、多くの国民には説明が伴わずに成立した法律で理解が難しく、何が何だかわからない方々が多いのではないでしょうか。しかしながら、これが少しずつではありますが、企業、地方自治体へと浸透しつつあります。この法案の成立がわからなかったのだと思いますが、当初でも7月の半ば頃、ある中年女性がコンビニへ入り、トイレを利用しようとしたとき、入り口の男女の区別のパネルがなくなっていて、驚いたことを教えていただきました。そして数日して再びそこを訪れると、今度は男性が女性のトイレに入ってきて、あまりにも突然だったのでびっくりして身構えたと話してくれました。この女性は法案の成立を知らなかったようでした。この日帰宅した女性は友達に話し、友達からこのような法律ができたんだよと言われ、ようやく理解していたようであります。この女性は公平不公平を論ずるにも程があると言って納得できずにいたそうであります。このように LGBT 法は当時にも少しずつ浸透してきています。今回は一項目目はこの問題について3点質問したいと思いますが、市長はどのように考えているのか、簡潔にお答えいただければと思います。1点目であります。本法案のご認識についてお伺いいたします。私は、この法案は男女の差別をなくするものだと軽く受け止めていました。しかし、繰り返しますが、最近、当市でもトイレの男女の区別を取り払ったり、 女性のトイレに出入りする男性の姿を見かけるようになってきました。また、今年の7月12日の新聞記事を参照していただきたいと思いますが、性同一性障害の経産省の男性職員が起こした職場のトイレ使用を不当に制限された。この訴訟の上告審判決で、裁判所は7月11日、制限を認めないとの判断を示したと書かれています。男女の区別制限を取り払う内容に、今までにない疑問を感じますが、市長はどのようなご認識をお持ちでしょうか、お伺いいたします。2点目、差別問題と解決策についてであります。トイレ問題ですが、今、全国的にこの問題に呼応する自治体が出てきていますが、当市でもトイレ問題で住民の中には、相当戸惑っている方々が出てきていると伺っています。特に女性たちは、女性トイレへの男性の出入りに、これからは利用するたびにノックだけでなく、中の利用している人を確かめなければならず、また利用するたびに警戒しなければならず、嫌な思いで男性を見ていたそうであります。このような例が全国で増えてきたことで、政府はこれを回避する対策として、男女のトイレとは別に、対象者専用のトイレを作る構想を策定中と伺っています。当時もこの法案と向き合い、対策を講じていく時が参りますが、市長は男女の差別撤廃とトイレ利用の解決策について、どのようにお考えでしょうか。3点目、児童生徒への LGBT 教育の導入について、教育省にお伺いいたします。この法案には、国も地方公共団体も、企業も、学校も、LGBT に対する理解を増進しなければならないとあります。第6条の2に、学校の設置者は基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒、または学生の理解の増進に関し、家庭及び地域住民、その他の関係者の協力を得つつ、教育または啓発、教育環境の整備、相談の確保などを行うとあり、端的に言えば、小学校の低学年から LGBT を理解するための授業を受けさせられるということであります。これは強制ではないということですが、一部の自治体ではすでに過激な LGBT 理解増進教育が行われていると言われています。市長または教育委員会では、児童生徒への LGBT 教育の導入について、どのように受け止めているのかお伺いいたします。2項目目、観光地の掲示板についてお尋ねいたします。1点目、観光地の説明表示の点検についてであります。川内町田野沢海岸海底林の縦看板の表示がくすんで文言がはっきり判別できない状態になってきています。また、市内の多くの観光地の表示板や、歴史的説明文などの掲示板などの点検も、するべき時期が来ているように思います。インバウンド対策が急を帯びてきています。市の対応をお伺いいたします。2点目、柿崎城の柱穴跡の写真掲示についてであります。柿崎城の歴史的表現に、菅江真澄の寄稿文だけが表示されていますが、教育委員会には、小山彦一先生から受け取った報告書の類があると思います。平成17年11月17日の発掘調査で、ようやく発見できたと思われる定石の痕跡の写真があると思います。現在まで相当な時間が経過していますが、時間が止まっているわけではありません。柱穴跡の写真表示をするべきだと思います。菅江真澄は、気候家であります。気候家は、 漆戸茂樹など江戸時代にもまだ数人おりました。戦争経験がなく遠い昔に戦いがあったことを見聞し見聞きし、それを紀行文にしているだけであります。幻の城の痕跡の発見過程を掲示板に表示してはどうでしょうか。3点目、今後の発掘調査についてお尋ねいたします。市長は若いので核弱城のことの認識が薄いのではないかと思います。詳細は省きますが、平成17年にせっかく柱穴跡が発見されていますが、それからなぜか手がつけられないまま今日まで至っています。歴史ロマンの追求と地方サイトとも連なる柿崎城の発掘調査を続行してはいかがでしょうか。それでは参考目に移ります。脇の沢川河口の桜橋の改修についてお尋ねいたします。1点目、県への要望についてであります。脇の沢川河口入り口に火花などで作られた貴重な橋があります。この橋は元後小山の川沿いに海水浴場へ行くために道路がありましたが、浸食により通行不能になりました。その代替橋ですが、この橋は旧脇の沢村の旧行政が海水浴場への通行と鮭が登るのが見える橋とのキャッチフレーズで作られた木造の橋でした。しかし経年変化で木部が腐食し利用できず、長年通行止めになっています。この橋は一昨年県に打診したところ、コンクリートにして修復したいとの返答がありました。脇の沢漁港を取り込んだ付近一帯の後ヶ山緑地公園の保全には欠かせない橋であります。今までは県の仕事は県で行うとの姿勢から、中身については私たちは一切蚊帳の外に置かれてきました。宮下知事が誕生いたしました。市の関与は案外スムーズにいくのではないかと思います。この橋の修復を県に要請し、安全かつ地域資源保全のため通行できるようにすべきだと思いますが、市並びに市長の対応をお伺いいたします。これで壇上からの質問を終わります。
市長、はい、東議員のご質問にお答えいたします。まず LGBT 法案の成立についてのご質問の1点目、本法案の認識についてお答えいたします。 LGBT 法案すなわち LGBT 理解増進法は、性的指向および性自認の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的に制定されたものであります。すべての市民は等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるべきものであり、不当な差別をなくしていくために必要な法律であると認識しております。次にご質問の2点目、差別問題と解決策についてお答えいたします。トイレ問題にかかわらず、すべての市民の皆様が尊厳を持って生きていくことができるまちづくりのためには、さまざまな状況に置かれている方々が自立し、安心して暮らせる環境整備に努めることが必要であると考えております。住み慣れたこの地で生きがいを持ち、元気で自分らしい生活を送ることができるよう、一人一人の尊厳保持、人権尊重に留意した支援に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 次にご質問の3点目および観光地の掲示板についてのご質問につきましては、それぞれ教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。次に脇の沢川河口の桜橋の改修についてのご質問、県への要望についてお答えいたします。桜橋および桜橋から遊歩道に降りる木製の階段は青森県が所管する施設でありますが、木製の階段部分が老朽化し破損したことから数年前より通行止めとなっております。青森県に修繕の状況を確認したところ、昨年度において破損した木製の階段の撤去を済ませ、今年度は代替となるコンクリート製の階段の新設工事を実施中であり、年度内には完了し通行が可能になるとのことでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
教育長。
東議員の LGBT 法案の成立についてのご質問の3点目、児童生徒への LGBT 教育の導入についてお答えいたします。各学校ではこれまでも道徳教育や保健体育の授業、特別活動等を通じ、人権尊重の視点から多様性を尊重し、公正で公平な社会の実現に積極的に努めようとする心や、人との関わりの大切さについて指導しております。また、児童生徒や保護者からの相談にも対応できるよう、教育相談体制の充実を図るとともに、教職員向けの研修会を実施して、あらゆる差別やいじめを許さない意識を醸成するなど、すべての児童生徒が安心して生活できる環境の整備に努めております。 LGBT につきましても、多様性を理解し自他を尊重する心情を育てる上で重要な事柄であると考えており、子どもたちの発達段階に応じた適切な指導に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に観光地の掲示板についてのご質問の3点目、今後の発掘調査についてお答えいたします。柿崎城跡は、むつ市、川内町、柿崎地区で確認されている中世の城跡といわれ、平成14年度から17年度まで、縄張り調査及び発掘調査が行われております。調査の結果、城跡からは、縄文時代の土器をはじめ、中世や近世のお椀や皿の破片、建物の柱の跡などが見つかり、柿崎城に関わりがあると考えられることが判明しており、その価値が認識されております。現在、市内には柿崎城跡を含む185の遺跡があり、遺跡全体の中で優先順位を検討し、計画的な調査体制を整えて対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
観光地の掲示板についてのご質問の1点目、観光地の説明表示の点検について、および2点目の柿崎城の中結石の写真掲示につきまし、つきましては、関連がございますので、一括してお答えいたします。今年度、市では、むつ市総合経営計画の広域連携による観光プロモーションの方針に基づきまして、デジタル技術を活用した観光地における新たな情報発信ツールの導入可能性調査を実施しているところでございまして、今後、観光地の掲示板の更新にあたっては、インバウンドにも対応するデジタル技術の活用を積極的に検討することとしてございます。なお、観光地の掲示板につきましては、随時、職員が点検しておりまして、 川内町田野沢 海岸海底林の立て看板につきましては、表面フィルムの発火に伴い、説明文が見えづらい状況にございますことから、表面フィルムの交換を予定してございます。次に、川内町柿崎地区に設置している菅江真澄の気候説明板につきましては、一般社団法人下北旅アシストの前身であります下北観光協議会が平成19年度および平成20年度の2か年で実施した下北歴史街道再発見事業において、菅江真澄が訪れた下北地域9か所に設置したものの一つでございますので、一般社団法人下北旅アシストにおいて、内容の更新などを検討していくというふうに伺っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
東健次議員。
ありがとうございました。この、最初の LGBT 法案のことでございますけれども、何かこう質問しても答弁がファジはっきりこう理解しているかしていないのかわからないような、私もそのような感じですので、そのような答弁と受け止めました。そこでですね、ある程度こう分かりやすいような例を一つ説明させてください。それはですね、銭湯の中のことなんですけれども、銭湯といえば男と女の2つがありますよね。あるところで、その銭湯に男の人が女湯の方に入って湯船に浸かっていたそうです。そうしましたら、当然その女の人たちはこのキャーとか騒然となるわけですよね。それでその銭湯の経営者が警察に電話して、その男の人を逮捕したということであります。その時に、その逮捕された男の人は、はっきり、容姿見ても男だというのが分かるんですけれども、私は女だと言ったそうであります。これが今の LGBT の、最たる、説明になると思いますけれども、このような状況の LGBT のこの内容が、これからどんどんどんどん市民の間に浸透していくことになるということであります。ですので、このようなことが、例えば私たちですけれども、私たちが年を取ってきていますので、常識か常識でないかということが分からなくなってきた、そういう状況に今あるわけです。ですので、身構える必要はないんですけれども、その都度その都度、いろんな問題が出てくると思います。市長は若いですので、理解が早いと思いますので、まさか女湯に入っていくようなことはしないと思いますけれども、なるだけこの市民の声に応えたような対策を講じていただきたいということでございます。これで今 LGBT はいいんですけども、いろんな面で、私は今回問題がそんなになかったんですけども、この標識の問題、菅江真澄の標識もすごくこうばらついて全然見えないんですよね。だから今話したみたいに、検討していただければと思います。そこで再質問2点させていただきたいんですけれども、1点目はこの LGBT 法案の成立についてでございますけれども、当時の対象者の把握、市に大体どのぐらいのこの LGBT の人たちがいるのかどうか、これが今のところわからないものですから、お聞きしたいと思います。
まずですね、LGBT 法案に対する認識でございますけれども、先ほど壇上でもご説明申し上げましたけれども、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会に資することを目的として、法案が制定されておりますけれども、先ほど来、職場のトイレの、7月12日の記事ということでありますけれども、認識をしっかりお示しさせていただきますけれども、職場のトイレについてはですね、これ男性だけども、性同一性障害として、女性として生活すると発表している方が、女性トイレを使ったと、それを法廷で辞任をしている方が使うのはどう、ちゃんと使わせてくださいということでありまして、職員の皆さんがですね、その方は見た目は男性だけど、心は女性だと辞任しているので使わせてほしい、だからトイレを使わせないのが違法だということでありますけれども、日常生活で女性トイレに辞任が男性見た目は男性ですけれども、心が女性の方が入ることは法令上、今認められておりませんので、そこまで認められた法案ではないと。ということで、先ほどお風呂の話もありましたけれども、一般社会として職場の中で認められている方が入るのは違法だということでありますけれども、一般社会の中では、通常の女性のお風呂とかに男性が入ることは認められておりませんので、その辺の法案と、今の現状と、司法の判決っていうのを、こう混在しないようにご理解いただければありがたいなと思います。その上で、質問のですね、むつ氏は LGBT 対象者の人数を把握しているかということでございますけれども、市内のですね、LGBT 対象者の人数につきましては、性的指向や、性自認を自ら公表されていない方々もいらっしゃいますので、また性的マイノリティに関する個人への調査は非常に配慮する必要があると考えておりますので、個別な調査を行っておらず把握しておりませんのでご理解を賜りたいと存じます。
以上、東健次議員。
どうもありがとうございます。私もそのような答弁が返ってくるんじゃないかというような感じをして質問したわけでありますけれども、私もこの LGBT 法案なんていうのは本当に初めに調べる前から分かりませんでした。何が何だもんだ、国会で議論しているのもあんまり聞いていませんでしたので、この可決成立した過程も分からないし、そしてそれが施行されていたのも分からない、そういう状態でこの質問今後を取り上げましたので、いやちょっとこれは無理かなというような感じも受けました。でも市長はそういうふうなものを全部こう把握していながら一生懸命やっていただいておりますので、私のこの質問もこれで、この LGBT の方はこれで終わらせていただきます。そしてもう一点ですけれども、市内の全域の観光地の点検についてですが、コロナ禍が4年も続いて人の往来が縮小制限されてきました。当初の観光地は雑草が生い茂り、木々も相当成長し観光に支障が出てきているようであります。それから今年は私の村にも熊が道路を横断したりしていましたので、今年は熊騒ぎは相当いつもより多い気がいたします。観光地での思わぬ事故や動物との遭遇の可能性もあります。安全を重視した観光も大切であります。観光地の美化への取り組みは、その自治体の、市長の頂点にして、その自治体の意気込みにつながります。市内全域を点検し、本来の観光地としての対面を取り戻すいい機会だと思います。インバウンドを含めた観光客の安全安心の確保を担保できるような市の対応をお伺いいたします。
市長。
はい、お答えいたします。 具体的にですね、どこの観光地が雑草が生い茂っているかちょっと後ほど確認させていただきたいと思いますけれども、コロナ禍であったからといって観光地の整備を手を抜いていたかというとそんなことはございませんで、観光地に人が来なかったっていうのは事実だと思いますけれども、これからですね、東議員からいただいたですね、観光地への美化の取り組みは、その実際の意気込みだということもございますので、もちろんむつ市といたしましても、世界夜景遺産にですね、今取り組みを目指しておりますし、国内だけではなくて、世界からのインバウンドも含めて観光客の皆さんに魅力あるむつ市を提供してまいりたいと思いますので、観光地の美化についてもですね、取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
東健次議員。
ありがとうございます。市長の考えもだいぶ分かりました。で最後にですね、これで質問を終わりしたいと思いますが、3項目とも、共通した事項でありますが、事故が起きた場合の責任、その所在を明確にしておくよう、おそらく事故が起きれば遅いわけでありますが、明確にしておくことが大切ではないかと思います。それを要望いたしまして、今回の質問を終わります。ありがとうございました。